にちは。
こんにちは。
本日はお忙しい中、弁護士法人山下広法律事務所主催の第29回企業法務セミナー、120年ぶりの民法改正、中小企業に与える影響と対策をしないとありえないにご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日司会兼講師を務めさせていただきます、弁護士の岡敦史と申します。本日よろしくお願いいたします。
ちょっと一回マスク外してみたらどんな顔か。
いい男って言われることもあるんですけど、なかなかちょっと今マスクしてるんです。最近ヒゲとか生やしてみました。一応感染防止だね。
で、まあ、皆さんご存知のようにコロナウイルスの問題がありますので、本日は急遽ハイブリッド型ということで、その実際に Zoom で実際に参加してらっしゃる方と実際に会場に来ていただいている方双方いらっしゃいますので、ちょっとじゃあ画面等に右上僕が見えているんですが、これは Zoom の画面を今映しております。でセミナーに先立ちまして、いくつかご連絡がありますのでお伝えさせていただきます。まず会場参加の皆様には会費物の確認をさせていただきますので、お手元の封筒の中身をご覧ください。まずですね、封筒の中身見ていただけると思うんですけども、一つ目が本日のレジュメとしまして、パワーポイントの資料を渡しております。次がですね、アンケートの用紙で、本日のセミナーのチラシと、オンラインの方に関してはこの後チャットの方で、レジュメをお渡ししますので、はい、また後でじゃあご説明させていただきます。あと事務所契約、顧問契約のご案内のギフレット、あと事務所法の回路、で最後に事務所法回路法ビジネス、以上の6点をお配りさせていただきますので、足りない方いらっしゃいませんでしょうか。はい、大丈夫ですね。次にオンライン参加の方々なんですけども、本日のレジュメをチャットに流しますので、それを基本的にはパワーポイントを映し出していただくので、それを見ていただければいいんですけども、それを、レジュメとしてお持ち帰りください。でアンケートはセミナー後にまたチャットの方に流しますので、ご協力をお願いいたします。次に携帯電話電源の方をお聞きいただくようお願いいたします。もしくはマナーモードでお願いします。で本日のセミナーは一応20時までお予定はしておりますが、一応セミナー自体1時間程度予定しております。で間でちょっと換気をさせていただこうかなと思いますので、休憩を取らさせていただこうと思います。それではですね、お待たせいたしました、120年ぶりの民法改正、中小企業に与える影響対策ということで、本日よろしくお願いいたします。それでは早速進めたいと思います。はい、じゃあ改めまして簡単に私の自己紹介をさせていただこうと思います。弁護士法人山下広法律事務所のプラノモオフィスの支部長をしております岡と申します。私の専門分野といたしましては、企業法務ということでも会社の困りごとですとか顧問先の対応、そして相続の分野を専門でやらせていただきます。で趣味なんですけど、僕は生まれも育ちも広島ですので、カープ、スポーツ、カープということで、ほぼカープの趣味になります。で特技なんですけども、宴会芸と勝手に言ってるんですけど、本当に押し入れ割り箸割ったりですとか、脇で音を鳴らすとか、風船に中に入ってみんな笑かすとか、いろいろやってきたんですけど、実はこの特技、弁護士になってから意外と生きたことないですないんですけど、こうやって面白いことやってますよということです。で皆さん、やっぱコロナの問題、僕今東京に今支部長なので住んでるんですよ。山下も言ってましたけど、ちょっと岡先生コロナ持ってきてないだろうなと、毎日銀座六本木麻布で飲み歩いてコロナ菌持ってんじゃないかと思ってるかと思うんですけども、安心してください。僕のホームタウンはサラリーマンの街新橋なので、そんなしょっちゅう高級なお街に行く予算はないので安心してください。ただですね、とはいってもやっぱ東京在住は怖いと、で弁護士ならその論理より証拠出せということで、ちゃんと先日抗体検査を受けてまいりましておそらくかかってないだろうということで、きちんと証拠も持ってますので、弁護士なので口だけでなく証拠も準備してますので、皆さん安心して聞いていただければと思います。で本日お話する内容なんですけども、初めにということで簡単概要と、1番目は消滅事故というものです。で3番に保証で、4番解除、メインがここの3点を中心に話させていただこうと思っています。 ちょっとお時間に余裕があれば約款契約というものを話させていただこうかと思うんですが、まあ、基本は解除までを話させていただこうと思っています。じゃあまずですね、実は民法改正されてるんですけども、なんかコロナの影響は実あんまりテレビで大々的に報道とされてないんですよ。しれっと変わってます。なぜ改正されたのかということなんですけども、民法の再建、まあ、契約関係の規定なんですけども、明治29年1896年に制定された後、まあ、約120年間実はほとんど改正されてなかったんですよ。さすがに今それ時代遅れだなということを分かると思うんですけども、まあ、日本の経済とか社会はもうどんどん変わってきてますし、まあ、取引に関する最も基本的なルールである民法がちょっと社会とか変あの経済の変化に対応できてなかったんですね。でそこで民法のうち その再建関係の規定について社会経済への対応を図るために見直しを行って、まあ、さらに国民一般がもっと分かりやすくなるようにという観点から基本的なルールを適切に明文化することになったというのがこの流れですね。でこれいつから改正されているのかというと、もうすでに始まっておりまして、令和2年今年の4月1日からすでに施行される、運用されているということになっています。なのでコロナの前までは結構民法改正される際で大変だ大変だって言われてたんですけど、実際の一番施行時期の時に話題は、まあ、コロナのことになってしまってあんまこれ注目されてないんですけど、まあ、我々の業界の中では結構一大事ことで、で実際にも運用が始まってきてまして、でも今日皆さんに知っていただいて、まあ、対策をしていただければと思います。じゃあまず最初、消滅時効について話をさせていただこうと思います。なんか時効って皆さん一度は聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、消滅時効は何かというとですね、まあ、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合にその権利を消滅させる制度ということですね。だからよくまあ日常生活でもなんか何々君若い頃やんちゃしてたよねって、いやもうその話は時効ですよとか、ちょっと悪さしたけどもそれは時効でしょみたいな、まあ、それも同じような趣旨なので、なんとなくイメージはできるかなと思います。じゃあここでまあ実際に具体例を見ながら話をさせていただこうかなと思います。2012年平成24年に6月1日の話です。あの有名な高銀行ですね、あのお金をキャッシュをいっぱい貯めていると噂の高銀行がですね、1年後に返済する約束で岡君に対して100万円を貸してくれましたと。ちょうどいい僕にそっくりな画像があったので使わせてもらってるんですけども、それであと山下先生個人もですね1年後に返してねということで岡に対して100万円を貸してくれました。はい、でもこういう時代で、まあ、今現在になってですね、高銀行と山下先生は岡に対してお金返してくれと、まあ、1年後なので、まあ、2013年の6月1日頃お金返してねと言える始まって、今現在返してねと言われた時僕はどう対処できるんだろうということです。時系列でこういうことですね。2012年6月1日にお金を貸してくれましたと。で1年後に返してねということはその1年間まだ返さなくていいので、実際に山下先生とか銀行がお金早く返せよと言えるのはその翌年の6月1日、2013年6月1日からになります。じゃあ2020年7月9日、今現在時効はどうなるのかということなんですけども、まず先に昔の銀行、あくて民法、旧民法から見ていこうということなんですけども、銀行に関する貸し付けは5年で消滅時効になってました。なぜ銀行というと営業に関する行為とかは法律は商行為って言うんですけども、商行為によって生じた債権っていうのは5年の消滅時効にかかるっていうのが昔の民法でした。で、まあ、銀行によるお金の貸し付け行為っていうのは法律は営業的商行為って言いますので、まあ、5年で時効になる。で先ほど言った高銀行ですねは2013年の6月の2日からお金を返してくれと言えるので、他に対して今言えていたので、今現在ですね2020年7月9日時点になっていればもう時効だよということが言えるとですね。時系列でこういうことですね。2012年6月1日に貸し付けを行って2013年6月1日が連載期で、その翌日からもう請求できるはずなのにしてなかったと。で今になって返してくれって言われても いやいや2018年6月2日でも時効になってますんで返さなくていいですよと言えるというのが昔の民法です。で次で山下先生個人の貸し付けはどうだろうとなると、山下先生自身が僕に貸してくれたのは個人のお金の貸し借りなので営利に関する行為ではないんですよね。でこれは、民法では昔の民法では10年で時効になるということになってました。時系列でこういうことですね。2012年6月に貸し付け、2013年6月以来に弁済期が来て、で2020年4月の今現在なんですけども、で2013年の6月1日の翌日6月2日から時効が進行して、でまだ10年経ってないので、僕は時効だって言っても山下先生はいやいや、農家君何言ってんだよと、2023年6月2日までは時効は完成してないから時効の主張はできませんよと、今昔の民法でした。ここまでが、まあ、昔の民法だったんですけど、これ聞いてパッと思うのは、銀行の商行為とか個人だとかってややこしくないですかと。だって山下先生個人って言いながら実際商売人でしょみたいな、あるんです、分かりにくいとあったので、どうなったかというと、新民法はそういった細かい規定を廃止しました。一律に権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年ということで統一されました。でこれでもう一回検討してみますと、はい、仮にまあこれは2012年6月1日というのは新民法があった場合ですね。なのでもうすでに昔の時から新民法の考え方をやった場合ですと、結局銀行の請求も山下先生個人の請求も一律に判断すればいいことになってましたので、権利それにお金を返してくれって言えるのは6月2日から、なので6月2日から時効が進行します。で2018年の6月2日に消滅時効が完成してますので、まあ、今日お金返せよと言われても僕はいやもう時効になってますんで返せなくていいじゃないですかのは言えるのは新民法です。時系列でいうとこういうことですね。2012年6月1日に貸し付け、2013年6月1日から弁済期がスタートして、2018年6月2日の時点でも時効が完成をしているということです。まあ、これはあくまであの2012年時点で昔の新しい民法が使えていたという前提になります。で昔と今でどう変わったかというと、一覧で見ますとこういうことですね。実は昔はですね、あの原則は10年間の時効だったんですけど、細かく実は分かれてまして、飲食店とか宿泊料は1年時効、よくなんか昔はスナックの付き合い1年で時効だぞみたいな話あったと思うんです。それはこういうことなんですね。あとは弁護士報酬とかも実は2年の時効だったので、あのもう決して皆さんはもう新民法になってるんで弁護士費用を踏み倒せないですけども、昔だったら弁護士を踏み倒せたかもしれない。あと先ほど言った銀行のような商行為、これは5年で時効だったのが分かりにくいということで、この一律で知った時から5年、権利を行使することができるようになってから10年ということになりました。 でこれって実際知った時からと権利を行使できる時からって普通は一致するはずなんですね。さっきほどのお金貸す例でも、だ1年後に返してねって言って1年後が来たらもう権利は請求できるっていうのは当然わかるので、普通これはずれることはないんですけど、じゃあずれるような時ってどういうような場合なのかっていうのはちょっと一緒に検討してみましょう。やってみたいと思います。ある日山下先生が僕に言いました。僕がゴルフでホールインワンをしたらですね、三つ星レストランで食事をご馳走してあげるよって言ってくれたんですね。僕は内心や食事はいいからちょっと給料上げてくるよみたいな思うと思うんですけど、まあ、それさっておいて2020年、実際山下先生が8月1日にホールインワンを達成したとします。となると僕はご馳走してくれるんですよねって山下先生に請求できるわけですよ。けど山下先生教えてくれないと山下先生のプライベートなんかいちいちチェックしないんで、僕はホールインワン入ったかどうかは分かんない。これって知った時と実際請求できる時ってずれてますよね。食事ご馳走してって言えるのは、まあ、ホールインワン達成した時からなんですけども、 実際僕がホールインワンを達成したと知ったのはもっと後かもしれない。もしくは柳下先生の悩みを丸ブログでチェックして知ったかもしれないですけど、これずれることがある。これが問題になるパターンですね。時系列でいうと、2020年7月1日との約束をしましたと。で、2020年8月1日にホールインワンを達成しました。で、知った時っては分かんないですけども、少なくとも10年間で時効になるので、どんなに遅くても2030年の8月1日には時効になることになります。ただ僕はずっと知らなくて、知ったのは例えば2028年頃知ったとなったとしたら、残りいてもその場合あと2年時効になってしまうということですね。なのでそこは注意が必要です。今までは知った時から5年といっても最大で10年間で時効になってしまうので、まあ、僕としては知った方はすぐ行使をしないといけないことになります。なので、知った時さえ注意しとけばいいではなくて、いつ請求できるようになったのか、権利を行使できるようになったのかっていうのを意識しておかないといけないということになります。ただこれはまあ実際に昔の民法だろうと今の民法だろうとまあ同じで、当然放置するのはダメですよねということになります。じゃあ実際に現場で働く人たちはどう何を気をつけたらいいんだということなんですけど、まずはそもそも時効が完成する前に動いておきましょうということで、まあ、不良債権発生を防ぐためには、ただ数ヶ月が支払いが遅れたら放置しないことが大切です。まあ、あの人とは信頼関係があるから大丈夫だろうとか、まあ、これまでもこういうことあったけど払ってくれたから大丈夫だろうって放置していると、これ危険ですね。でこれまあ時効だけですのもいいですけど、場合によっては本当に会社の経営が成り立ってなくて破産とかこともあり得るかもしれないです。いち早く察知をして行動に動かすっていうのは何よりも大事です。であとですね、あの売掛金とか工事の代金の時効期間は、5年に伸びるんですね。昔の民法だともっと短かったので、ただ逆にまあ放置すると経済状況の悪化等でむしろ不良債権が増えちゃうことになると思います。で、まあ、中小企業の方だと同じ業者さんと何回も何回も取引をすることもあると思うので、1個遅れると他の契約も遅れるとかこういうこともあると思うので、本当なんか典型的なところなんですけど、定期的に連絡取るとか、遅れてるときは電話をしてみるとか、まあ、書面でどうなってますかというのが大事になってきます。ちょっと同じスライドが2から出てるんですけど、次ですね。じゃあ時効、そうやってもうちょっと時効になりそうだとどうしたらいいのかっていうんですけども、まあ、昔の民法では時効の中断って言ってたんですけども、要するに法律上の一旦中断事由というのがあると、それまで経過した時効の期間が一旦リセットされて改めてゼロから起算されるっていう制度があります。なので例えば3年経って時効の中断っていうことがあると、もう一回リセットされてまた5年っていう制度がありました。で、民法が改正されて呼び名が変わりました。時効の中断ではなくて時効の更新っていう言葉に変わったんです。まあ更新っても分かりやすいと思うんですよね。今までスタートしてたものが一旦リセットされてまたスタートしますよっていうのは更新。じゃあどうすれば時効の更新できるんだっていうのは、一番簡単なのが、債務者による債務の承認ことになります。債務者の人がすいませんこれ僕の負債ですって言ってくれれば更新される。だから一旦リセットされてまたゼロからスタート、新たに5年の時効期間がスタートするってことになります。でもなかなかその認めさせるとかって難しいんじゃないのって言われるんですけど、実はですね、債務の承認っていったらかなり広く認められてまして、例えば1000万円の利掛金があって1円でも払ってくれたら一部弁済なので、これ債務の承認ことになります。次に例えば僕あのお金貸した債務者の方から、うちの会社ってあとどれくらいお金残ってましたっけとかいう残高の確認があるのも債務の承認に当たります。あとですね、ちょっと今年は厳しいかもしれないんです、コロナで、でも来年になったら助成金入るんで払いますみたいな、この返済の猶予 これも債務証人になりますし、ちょっとあと残り100万円なんですけど2回に分けて払わさせてもらってもいいですかねとかいうような分割の支払いのお願いとかも含まれるんですよ。でそういうのをきちんと証拠として残しておれば、仮に5年経ったとして向こうは時効だって言ってきても、いやいやあの時債務の証人したじゃないですかというところは言えるので時効にはならないことになります。でこれでまたさっきの話に戻るんですけど、じゃあ時効完成する前に定期的に連絡取っておくって何がいいかっていうと、例えばファックスとかで、あのこんだけまだ債務残ってますけどどういうつもりですか、ファックスになんかコメントここに書いてね、書いて送ったりすると、でそれをもしファックス送り返してくれたら、それ債務の証人っていう証拠として扱いますし、まあ、メールでもいいんですけど、メールでちょっとあの件どうなってますっていうのを送って返信があれば、あ、債務の承認をしたっていう証拠を残せるので、意外と債務の承認難しくないんですよね。でこういうふうにうまくその制度を利用することで、まあ、多くの場合今皆さんいらっしゃる方々はこっちが時効を主張することはあんまないと思うんです。時効主張されちゃう側だと思うので防ぐことができるということになります。でもし仮に本当にもう時効ギリギリでどうしたらいいんだって時は、まあ、専門家に話をしたらどうかなと思います。はい、次は、ね、保証に関してです。あのおそらく中小企業の社長さんとか必ずお金借りると思います。その時によく保証の問題出てくるんですけど、結構今回の民法改正によって保証いろいろ変わってますので説明したいと思います。まず保証が何かに関してなんですけども、保証とは、まあ、法律っぽく言うと主債務者が債務の支払いをしない場合にこれに代わって支払うをすべき義務のことですね。お金を借りた人に代わって、まあ、保証人が返すというのが典型例ですね。じゃあこれも具体例で一緒に見てみたいんですけども、まあ、伸びおは JITA から100万円の借り入れの連帯保証になるように頼まれましたと。まあ、内容としてはですね、まあ、伸びおは長年の友人の JITA からですね、ちょっとお金困ってるから、あのドラ銀行からの借り入れ保証してくれよということで、保証契約書に伸びおが署名押印をしたという事案です。なんとなくなんかお前保証人になれよって言われたんじゃないかなんとなくイメージつくと思います。でじゃあ昔の民法どうなったかというとですね、保証に関しては必ず書面で契約を結ばないといけないっていうルールはありました。ただまあ普通多くの場合、まあ書面で契約するはずなんですよ、お金の貸し借りとか保証に関しては。なので、まあ、基本的には書面による締結さえあれば、何か事前に保証人に本当になっていいですかとか、保証人ってすごいリスキーですよとかいう意思確認とか必要なかったんですよね。ただですね、保証って絶対になるなって皆さん聞いたことあると思うんですけど、その通りで、保証制度ってやっぱ中小企業向けの融資とかでですね、まあ、主債務者、他の借りる方の信用の補完とか、まあ、経営の、まあ、切り付けの観点から、まあ、重要な役割を担ってたわけなんですけども、知り合いの社長がちょっと10日間頼むとなってくれと、もうこれ借りれなかったらうちやばいんだと言われて、まあ、そこまで言うんならなってもいいよっていうような形で、なんかその、まあ、上位等からですね、保証人になってしまう方が昔たくさんいまして、で結局その会社がお金返せなくなって何千万円という多額の負債を背負って、まあ、その方も自己破産をせざるを得なくなってしまうということで、結局その方の生活の破綻に追い込まれる事例が後を絶たなかったわけですね。で実はこれはどうなんだろうと、そんな運千万の保証、まあ、債務の保証を簡単にできる日本の制度が良くないんじゃないかということで民法が改正されました。でどうなったかというとですね、まあ、そういった保証に生まれないためにですね、事業用の融資ですね、事業用融資ですよについて個人が保証人となる保証契約に関してはですね、保証契約締結する日の1ヶ月前に作成された公正証書というもので、保証人となる者が保証債務を履行する意思を生じしてなければ効力が生じないとなりました。公正証書っていうのは交渉役場っていうところに行って作ってですね、まあ、交渉人という方がいろいろ意思確認されるので、なんか頼まれたから来ましたって言われても、でも保証って方法はあなたが全額払う可能性はありますよ、 で金額もうん千万ですよ、本当にいいんですかって言われたら、多くの方はそうなの、そこまでちょっと追えないなと、自分にも子供がいるし家族があるしなると思うんですよね。まあ、そういうふうな形で一旦冷静になってもらうという意味もあるんですけども、でそこで、まあ、まあ交渉人の方から、まあ意思を確認されたりですとか、保証のリスクとかを説明されて、まあ、本当に保証契約を締結していいかどうかを見極めるためにこの制度が始まっています。じゃあ本件の場合を言いますと、例えばですね、のび太はジャイタから事業資金の100万円、事業で100万いるから連帯保証になってくれという頼まれたとします。でこの場合、結局公正証書を作ってなくった場合ですと、あの公正証書を作成、これ事業用の資金としてお金を借りる場合で、伸びを個人が保証人になるということなので、公正証書っていうもので保証契約書を作らないといけない。でこれをやってなかった場合は、この保証契約は効力を生じないので、伸びをはその保証人になることはないということになります。じゃあ他方で、例えばジャイタからちょっと新しい車買いたいから100万円借りるんだけど連帯保証になってくれと頼まれた場合、これはどうなるかというと、これはあくまで個人の車の購入するための資金なので、公正証書には使う必要はないことになります。なので普通に書面による保証契約をしていれば、保証契約は有効ということになります。これがまあ違いですね。だから事業用のための借り入れで個人が保証になる場合、公正証書が必要ということになります。でもこの話聞くとですね、じゃあもう中小企業の社長、金借りるとき毎回この公正証書作んないといけないのと、でもそんなこと言われてないんだけどなと思ったと思うんですけど、実はこれ例外がありまして、公正証書を作成しなくてもいい場合があります。でまあ簡単に言うと大きなところの3つなんですけど、いわゆる経営者と言われる方で、例えば法人である主催者の理事とか取締役とか執行役とか、これは準ずるもの、まあ、多くの中小企業の場合だと、あの、まあ、取締役とか代表取締役が保証人になることが多いと思うので、こういう場合は公正証書を作る必要はないです。あと次、いわゆる大株主、法人である主催者の総株主の議決権の過半数を有するもの、まあ、株式を 50% 以上持っている人も、公正証書を作らなくても OK です。これもほとんど中小企業の場合は、まあ、オーナーさん、オーナー兼代表取締役って方が多いと思うので問題ないかなと。あと次もよくあると思うんですけど、共同経営者の配偶者、法人でない主催者と共同して事業を行う、法人でない主催者の事業に従事している主催者の配偶者、まあ、要するに社長の奥さんで実際に一緒に事業をやっている方結構いらっしゃると思うんですよね。あと逆になんか奥さんを、まあ、取締役に入れてると税金をうまくやってる人も多いと思うんですけど、そういった奥さんを保証人する場合とかに関しても公正証書は作らなくても OK でことになってます。なので、あの実際中小企業のオーナーさんが自身の借り入れをするときは公正証書は特に作る必要はないと思います。ただもう自分が連帯保証になっていて、銀行からもちょっともうあなた個人では難しいですよって言われた場合に、今までは知り合いの社長とかに頼んでたと思うんですけど、それが今まで以上に難しくなったというのがこの制度についてですね。次がですね、もう一度また保証の契約の続きですね。で情報提供義務ということを話させていただこうと思います。これもよくあると思うんですけど、ある会社ですね、金梨夫さんがですね1000万円を融資を受けるにあたって、富光さん、なんとなくお金持ちの方に保証になってほしいですと言いました。で、だから富光さんからしても、あなたの会社大丈夫なのと言ったところ、本当はですね、実は金梨夫さんの会社もう結構赤字でですね、しんどい状況だったんですけど、いやもう事業は順調ですよ、で何かあっても自分が責任持って支払うので迷惑かけないですと、安心してくださいと言っていたので、まあ分かりましたと、まあ、今までの付き合いもあるし私が保証になりますよって言ったところ、結局金梨夫さんの会社は4ヶ月後に破産してしまいました。 っていうような場合、まあ、あんまないと思うんですけど、可能性としてはありえますよね。で、旧民法の場合、でこういった、富光さんみたいな方はどう保護しようかってなるんですけども、まあ、契約民法のある錯誤無効とか詐欺取り消し、要するにお金があると思ってたから契約したのにとか、嘘つかれたので詐欺に遭ってる詐欺なので取り消しますよって主張をします。なのでこの連帯保証契約はそれ錯誤で無効ですよとか、詐欺によって取り消しできますよっていうことを裁判等で争うんですけども、ただ争ったとしてもその証拠があるだとか、その、まあ、無効がその取引の過程がどうだとかことであって、実際に取り消せるかどうか無効になるかどうかっていうのは不確定なんですよね。で場合によっては裁判で争ったけれども、いや保証契約は有効ですよ判断される可能性があったということです。でも保証人になったか富光さんからすれば、きちんと会社がもう赤字で結構経営はギリギリですって知ってたら保証人にならなかったのになと思うと思うんですよね。そこで新民法で情報提供義務というものが定められました。これ何かというと、これもまあ事業用の資金の借り入れで、まあ、個人が連帯保証になる場合なんですけども、まずその債務者の財産とか収支の状況を伝えないといけないですよと。次に主たる債務以外に負担している債務、特に今回1000万円借り入れましたけども、それ以外に例えば他の銀行から1000万円借り入れがありますとか、3000万円信用組合から借り入れがありますとかということを、そのあるのかないのか、あるんだとしたらその額およびその履行状況、そっちも返済が遅れているのかとかということを提供してくださいねということになります。次3つ目、主たる債務の担保として他に提供しているのか、要するに保証でなくて例えば抵当権という形で何か土地とかを担保に渡しているのか、または提供しようとしているものがあるときはその旨内容、まあ、銀行とかからも人から返しするよりも、まあ、動かない不動産から返しが楽なので、まあ、抵当権があるんだったらこっちとしてもまあ連帯保証になっても安心かなと思いますけど、それでもないとなるとますます危険だなということが分かりますよね。じゃあ実際に本件の場合どうかっていうのを検討してみますと、結局今回金梨雄さんはですね、借り入れとか収支の状況について情報は提供してないですよね。なんならちょっと順調ですと言ってるぐらいなの でさらに、まあ、他に債務はなんか黒字経営が経営しているとこっちは、まあ、富光さんは勘違いしちゃっているので、この場合は保証契約を取り消すことができると。なので、まあ、銀行の方からあなた払ってくださいねって言われたとしても、いやいやこういう事情があるのでこの保証契約は取り消しますよということを主張しないといけないことになります。じゃあ会社側、お金を借りて連帯保証になってもらう人を探す場合どうするかと言いますと、結局ですね、保証に関する規定は先ほど言ったように公正証書を作るとか、こういった情報提供するとかっていう新たな制度ができたので、まず事業資金の借り入れの保証をする場合は、まあ、公正証書作成が必要になるので、当然それはもう知識として知っておかないといけないことになります。でさらに先ほど言ったように保証契約自体が無効になる可能性があるので、ただ社内ルールの見直しをして情報提供をきちんとしましたよと、ただそれを書面を作っておいて保証人になってくれる方に署名を家もらっておくとしておけば、いや聞いてないよって言われたとしても、いやこの書面がありますよねときちんと説明しましたら、その上であなたは連帯保証になってくれたじゃないですかということで、争いを回避できるということになります。ただ普通ここまですると保証になってくれる人はいないと思うんですよ。なると今まで連帯保証人つけるたらお金貸してあげるよって言われていたような案件とかだと難しくなるので、そうなった場合は例えば法人とか信用保証組合とかあのあたりとかを有効活用してお借り入れをしないといけないということになります。これが事業用資金で借り入れで個人を連帯保証人に頼んだ場合の規定ですね。次、はい、保証契約などの根保証契約、このについてちょっと話してみたいと思うんですけども、 寝保証契約、言葉記号だろうかなと思うんですけども、イメージどんなもので、例えば大家さん、大家さんは釈子さんに201号室の部屋をですね貸しましたと。で貸すときに叔父の保証さんが連帯寝保証人になりましたというような場合ですね。最近減ってますよ。昔は建物とかを借りるときに父親が連帯保証人になっているとか、なんかお母さんになっているとかあったと思うんですけども、何かというとこれが寝保証契約というものでして、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約。例えばこの賃貸借契約で親が賃料などを保証する場合ですね。で普通保証だと、例えば1000万円の借り入れについて保証しますよが普通じゃないですか。ただ賃料とかって毎月毎月発生してるはずですよね。じゃあ毎月1月分の給料の保証契約、2月分の給料の賃料の保証契約、3月分の賃料の保証契約結んでないと思うんですよ。なぜかというと寝保証契約というものでして、一定の範囲で不特定多数の不特定の債務を保証する契約なんですね。なので最近はちょっと減ってます。僕も大学院、司法試験受ける時の大学院に行ってる時に賃貸借契約結ぶ時に父親にこの寝保証契約の保証になってもらってたんですよ。その当時うちの父親はまだ広島の安芸太田町っていう僕出身なんですけど、役場で働いていたので、まあ問題なく通ったんですけど、僕は大学院に2年生の時だったかな、僕に内緒を知らなかったんですけど、勝手に早期退職してまして、父親が。で家帰ったら母は仕事でいないんですけど、父が家でなんか洗濯干してるんですよ。どういうことって言ったら、いや仕事辞めたからって言って、でその早期退職して、その退職金でなんか50万円ぐらいのギター買って、俺は歌手になるって言って安芸太田町っていう曲を作ってですね、 YouTube にアップしてたんですよね。それで時は写真、僕も開いた口が刺さらなかったんですけど、まあ、それが昔よくあった時の年保証契約ですね。お父さんが保証になってるとか、まあ分かりやすいと思います。あと会社とかでも実は結構使ってるのがありまして、取引先と、まあ、継続して取引をしている場合ですね、なんか部品を継続的に仕入れているとか時のその売買代金とかまとめて保証してもらうような場合も年保証契約ことになります。